ドン・キホーテ。これはある日突然、ごく普通の青年と泣く子も黙る極道の親分の魂が入れ替わり、児童相談所を舞台に子供を救う羽目になってしまうヒーローの物語である。ということで、今回、サバ島の魂が入っている白田は、なんと、引きこもり少年の家庭問題を見事に解決してしまいました。
これいいことなんですけども、これたった2日で1年間も引きこもっていた子を解決したんですね。ね、まあ結果オーライだったので、よかったかなと思ったんですが、はい、まあ、ところでサバ島組の方なんですけども、これメンバーが、芸達者すぎでプラス楽しみすぎだと思うんですよね。見てる私も楽しいからいいんですけども、うん、特にサバ島組若頭兵道役の松重さんなんですが彼もなかなかその踊ってる間の細かい演技がすごい面白いんです ね。であと組長サバ島陣の妻あゆみ役の内田由紀さん、うん、まあ、髪振り乱してのあのダンスシーンはもちろんなんですが、ね、今回アクションもあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
そしてマイクパフォーマンス的なこともありましたしなんか本当に楽しそうなんで、ね、見ててちょっと笑けてしまうんですよね。
ちなみに今回サバ島がバイブルとあがめ中学生の時に死ぬほど読み返していた漫画新宿サバなんですが、モチーフになってるのは小説家大沢有正のハードボイルドシリーズである新宿ザメ、新宿署の鮫島警部を主人公とする警察小説で、現実の警察の捜査はチームで行われるという制約を壊すためにキャリア警察官が警察内部の抗争に巻き込まれてはぐれ状態になっているという設定で、この鮫島ヤクザには容赦がなくて事前の根回しなく幹部クラスまで逮捕してしまうので、ヤクザからは新宿ザメと恐れられている次第だから、ドラマに出てきた新宿サバとはね、内容はまるっきり反対なんでしょうけどねで、ちなみに新宿ザメは漫画やドラマや映画にもなっていて、1993年に公開された劇場版の眠らない街新宿ザメでは主人公の鮫島隆を真田広之が演じました。そしてドラマの方では舘ひろし、
似合いそうですね。
そして公式ツイッターの方にはこんな豆知識も載ってるんですよね。
豆知識1、ドンキホーテのサントラはキューバで録音した本場のラテン音楽なのです。豆知識2、物語中に登場するイラストは鈴木浩二先生によるもの。30年前に書かれた児童書ドンキホーテの挿絵を使い、かつ書き下ろしてもらいました。ちょっと抜けた表情がポイントです。豆知識3、物語の舞台は川崎。ロケしているところに遭遇したらぜひ見てるよと声をかけてくださいね。豆知識4、予告 CM のナレーションは西脇役の三宅宏樹さんが担当しています。強い希望で声の出演してもらいました。三宅さんといえばグループ魂、かっこいいバンドですよね。
ところでサバ島を演じる高橋克実がこの前の土曜ドラマ高校生レストランでも共演していたあの原田芳雄さんが7月19日に上行結腸癌並びにそれに伴う肺炎のため満71歳でお亡くなりになられました。2008年11月に早期の大腸癌が発見されて入院、1ヶ月静養の後仕事に復帰されたんですが、その後も抗がん剤治療などを続けておられて、昨年2010年11月からの遺作となった主演映画大鹿村騒動記の撮影前後から腸閉塞と誤嚥性肺炎を併発、すでにその頃にはがんの痛みが全身を襲い食事も喉を通りにくくなっていたとのことでね。しかしながらそんな状態でも高校生レストランに出演、結局全部で9話のところ第7話で突然ヒマラヤに旅立つという設定で降板。そして5月7日に入院、多分あの手紙を読むナレーションは病院のベッドで録音されたものかもしれませんよね。確かに第1話の時からやつれた印象が強かったんでね、
本当に心配でしたよね。
ひょっとしたら寺の住職という設定は抗がん剤治療の副作用で髪の毛が抜けたり体重が減ったりしていたのをカムフラージュするためだったのかもしれません。まあそれこそ最後まで役者魂を貫き通したんじゃないかとね。なんといっても7月11日に行われた大鹿村騒動記プレミアム試写会の舞台挨拶、主治医からは 99% 無理 と止められていたにもかかわらず車椅子で参加。
お声も出せなかったみたいで、ご自分で書かれた手紙を石橋蓮司さんが代読していましたよ ね、
ね。ところがそれが公の場で見せた最後の姿となってしまいました。前日の18日までは元気で意識もあったそうなんですが、19日の朝に容体が急変、帰らぬ人となられた次第。でちなみに原田芳雄さんが今から22年前、1989年11月6日に弔辞を読んだのがドン・キホーテの主演松田翔太の父親、つまり40歳の若さで急逝した松田優作さんの葬儀。まあなんとも因縁を感じてしまうんですけどね。優作、俺は今までお前が死ぬとこを何度も見てきた。その度にお前は生き返ってきたじゃないか。役者なら生き返ってみろ、生き返ってこい。まあその言葉を聞いていたであろう松田翔太はですね、原田芳雄さんの訃報に対してどんな思いを抱いたんでしょうか。改めて原田芳雄さんのご冥福をお祈りしたいと思います。さてさて、ドン・キホーテの方はですね、果たしてこの後どんな展開が用意されているのか、しっかりと見届けたいと思いますね。